皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はチュニジア政府の崩壊です。皆さんも新聞等でご存知の通りですね、チュニジア政府がいよいよ崩壊いたしました。というか、あっという間に崩壊しちゃったという感じですね。で、まあその一番の原因はやはり IT だと、IT による革命、IT 革命で崩壊したんじゃないかと。まあそれは皆さんそのように思って、大体その通りだと思いますね。もともとチュニジアっていうのはイスラムのその前はカルタゴなんですよね。カルタゴでございまして、ローマに滅ぼされたというその歴史がありまして。で、ですからもともとなんかこう商人の国っていうんでしょうかね。でもそこにイスラムが入ってまいりまして、オスマン帝国の一部になりまして。で、それからフランスが、まあ、乗り込んできて、実質的には植民地のようにして。で、それが終わった後はなかなか政治が安定しなくて、で、今の独裁政権がずっと続いてて、まあ、今回追い出されたということですね。なんと言うんでしょうか、この資本主義の慣れの果てというんでしょうか、まあ、欧米のなんか植民地主義の慣れの果てというんでしょうか、みんななんか最後、変な独裁者を生み出すんですよね。フセインもそうでありましたしね、まあ、この、チュニジアもそうでしたけども、なんか本当に何が欧米が求めてるのは、要するに金と権力だけじゃないかと。だから思うようになるですね、独裁者、まあこれを操るのが一番簡単だと。まあなんかそんなことになんか押し付くんじゃないんでしょうかね。どうもなんか本当にそういう、今までの悪の因果がですね、そろそろ報い始めた感じがするんです。で、同時にこの、なぜその、まあチュニジア政府の崩壊が IT 革命かっていうと、まず第一番に、ウィキリークスですね。ウィキリークスに、そのチュニジア政府のことをいくつか載ってるんですよね。まあ中国も、それからロシアも、チュニジアもそうですけども、まあアメリカ人のこの、まあ冷静な物の見方。アメリカ人ってなんか本当にこの冷静に物見の得意ですよね、あれ。そういう人たちの見解見ても、とにかく腐敗がひどいと。凄まじいと。しかしまあ商売第一で、そういう国と付き合ってるっていうのがね、なんていうのかな、欧米ですよね。で、アメリカのその外交官がですね、これはひでえということをその電報に書いた。で、そしたらそれがバレたわけですね。やっぱりですね、ウィキリークスは世界を変えますよ。これ革命をいよいよ引き起こし始めましたね。やっぱり自分の国の政府がこんなとんでもないってことは分かればですね、国民は黙ってないですよね。で、本当にまあ、その独裁政権はですね、その権力も金もすべて、まあ自分たちのやりたいようにやってたわけです。で、それに対するこの若者の反乱が始まった。で、その若者がツイッターとかフェイスブックでですね、そのデモの様子だとか、なんか実況中継するようになってきた。そしたらその、特にイスラム圏の国々で、まあそれを見てる人たちがですね、大変共感をしましてですね。で、その、まあ国境を越えてですね、まあ民主主義を求める人たちの共感の輪が広がったと。まあそんな感じだと思いますね。で、最終的には、もう、国内の、軍っていうんでしょうか、その独裁政権に反対した連中がですね、まあ見限ってですね、結局大統領は亡命したと。で、その亡命先がなんとですね、サウジアラビアだったんですね。サウジアラビアっていうのは、まあイスラムのメッカでありますから、本来であればですね、イスラムの原点に戻ってね、そういう独裁だとかですね、金持ちのわがままを許していけないところなんですけども、まあ、そこがですね、こう引き受けたと。で、サウジの人たちも怒ってるらしいんですね。もうなんでうちのその、国王がですね、あんなとんでもないの引き受けるのかと。もう同じ穴の無地なじゃないかと。まあ、こういうわけですね。ですから、もう今やこの、インターネット、まあ、IT でしょうかね。IT が、その、とんでもない政府を潰すというのはですね、もう本当になんか、勢いがつき始めたんじゃ感じがするんですね。で、やっぱり真実がバレる、本当のことがバレる、グラスノスチが行われたら、腐敗したものは持たないんですよね。その原理は、今回のこのチュニジア政府の崩壊でも、まあ、ちゃんと貫徹してるんじゃないかと思うんですね。ですから、 まあ日本なんかってのは比較的ですね、この20年間いろんなことがバレてきた国ですね。バレてきて、まあそれでそのどんどん混沌化していったんですけども、その独裁政権の国というのは情報統制が極めて厳しいんですね。イスラム系もそうですけども、中国ももちろんそうですけども、だから国民本当のこと知らないんですよ。本当のこと知らないところに本当のことが、愕然とした事実がですね、まあ露見すると、それはみんな仰天しちゃうわけですね。で、その時の衝撃ってのはものすごく大きなものがありますね。もともとなんかですね、変だな、おかしいなと。なんか、ね、ひでえことやってんじゃないかと思ったところにですね、まあ、第三者の客観的な情報が入ってくるとですね、いや、これは本当だととんでもないぞという話になってくるわけです。ですから、まあ、イスラム圏でこういうことが起きたということは、他のイスラム圏でも起きるし、まあ、ロシア関係の、ロシアとその周辺のですね、国々でもこれは起きるし、まあ、同時に先進各国でもいろんな、中国を含めていろんな国もですね、まあ、身に覚えのあるところはですね、まあ、こうやっていろんなことが起きてくるんじゃないんでしょうか。ですから本当はウィキリークスにですね、あのノーベル平和賞をやらなきゃダメですよね。世界を民主化してですね、女性政権倒したんですから、アサンジ氏にはですね、これはノーベル平和賞をやらないとですね、これはいかんのじゃないんでしょうかね。まあしかしその、こうやってその壊れていく、その流れはまあ一つそれはあるんですけども、じゃあそのチュニジアはどうなってるかですよね。依然としてその独裁政権の残党がたくさん残ってるわけですね。で、この人たちはやっぱりこの、まあ、自分の金儲けしかあまり考えてない。一方、軍隊っていうのは、あんまり金儲けとは縁がなくてですね、金儲け苦手な人たちですから、まあ、武力によって物事を壊す、何かを壊すっていうのが仕事ですね。で、しかし、まあ、とにかく、まだ残党が残ってるとは言ってもですね、片方からはイスラム原理主義がひたひたと迫ってきてますから、まあもう金儲けの時代は終わったんじゃないでしょうかね。そうするとやっぱり軍が出てきたということだから整理の時代に入ったと。まあそう考えていいんじゃないかと思うんですね。ですからまあ本当にこうやってね、商売優先でやってるとですね、ある日突然、まあ、なんて言いますか、腐敗したリーダーが、追い出されて、で、あっという間に整理と軍の時代になると。で、やりたい放題やってた連中がですね、こう追われて落ち人のようになって、落ち人狩りが始まると。まあ、こういうことがですね、ある日突然起きるわけですね。これがカントリーリスクの一つの大きないい例ですよね。ですから、まあ、これからその世界中ね、いろいろ日本中も散らばって仕事をしてるんですけども、こういうカントリーリスクはですね、非常にその、起きやすく、まあ、リスク高く、まあ、同じようなことが起きやすくなってきてますから、よく考えなきゃいけないですね。まあ、大体その、ウィキリークスでですね、ひでえって書いてあるところはですね、まあ、誰が見てもひどいわけですよね。ですからまあ本当にそうやって資本主義の慣れの果てみたいなものがね、バタンバタンとまあ潰れていくんだなという気がします。で、同時にその、まあそうやって軍が出てきてですね、ヘデーノをこう追い出すと、まあそこまではなんとなくよくわかるんですけども、その後ですよね、結局その軍隊は物を作る力ってありませんから壊すだけですから、じゃあその後その国の再建どうやるかなんですね。で、その国の再建する人が残ってるかどうか、ここがね、最大のポイントになるわけです。往々にしてですね、その国全体が腐敗していると、金以外のことに興味を持ってるリーダーがいない、金以外のことに興味を持ってるリーダーがいないっていう国もあるんですね。とにかく上から下までですね、もう自分の金しか興味がない。そういう人、リーダーしか残ってないっていう国は、その金の世界が崩壊すると、逃げ出しちゃうわけですよね。逃げ出しちゃって、ジンバブエみたいに、そして誰もいなくなったって話なんですね。で、そこにそのイスラム原理主義なんか入り込みはですね、それなおさらでありまして、ですからそうなってくると、本当にこの悲惨な結末しか見えなくなんですね。だからやっぱりこの、今、その腐敗してね、こう、崩れ去ろうとしているもの、それを超える価値観を持っているリーダーがちゃんと残っていないと、腐敗が崩壊した後ですね、何者もそこを、再生するっていうことができないわけですね。株式市場なんか見てるとですね、まあ大抵はその、目先の金儲けで皆さん来てますから、業績の悪い会社を立て直そうと思う人もあんまりいないしですね。で、株が下がればみんなこう、どっかちりぢりバラバラになりますね。株式市場っていうのは、ですからその金が入ってくるときはみんなニコニコしてやってくるけど、いなくなるときはさーっとみんないなくなっちゃいますよね。ああいうことがですね、国家にも会社にも起こってるのが今っていう時代なんですね。儲かると思えばみんな寄ってたかって食い物にして、 ね、自分の利益を得ると。株式市場みたいにね。でもこれはダメだと思ったらですね、スタコラさっさと、自分の金を持ってみんな逃げちゃうと。そうなっちゃってるですね、国とか、あるいはその、企業というものが、もう実際にこう、起きてる、出始めてるわけですね。いやー、ですから本当にこの、いろんな意味で、経済が市場化する。で、会社も売り物になる。まあ、そういうことになってくるとですね、その最後の結末っていうのは凄まじいものがありますよね。やっぱりそういう、その毒に汚染されちゃった人たち、汚染された国、企業はですね、まあ、これっきりなんですよ。もう、要するに、みんなが怒ってぶっ壊すとこまではですね、まあ、軍が出てこようが、何が出てこようが、まあ、情報がきっかけになろうが、まあ、それ行くんですが、その後の再建ということがですね、行われなくなるんですね。まあ、そういう、まあ、時代ですよね。だから、まあ、これだけ、まあ、特にこの20年、30年、まあ、特に20年ぐらいですかね、その冷戦の崩壊の後、世界中をこの、まあ、投機的なマネーが覆って、それが世の中を動かすようになったと。それが機能しなくなった時に、まあ、市場の自滅によって機能しなくなった時に、リーダーがいなくなる。そういうことですね。だから本当に全く違うところから新しいリーダーが出てきて立て直せなきゃいけないんで、それはやっぱり今までとだいぶ価値観が変わる。しかもその新しいリーダーっていうのがチュニジアじゃないですけども、とりあえずその軍隊だという場合には再建というよりも出てきたはいいんだけど壊す方ですからね。壊して落ち度狩りをする方ですから、まあそれやってる間はまだですね、再建にはならないんですね。ですからこれ、チュニジアで起きたことは他のイスラムの国でも、あるいはそのソ連圏の国でも、まあ似たような国たくさんありますからね。これは IT でどんどんそれ広がっていくんじゃないんでしょうか。かつて森喜朗首相がね、日本の国会で IT 革命をやりましょうと驚くべき宣言をしましたけども、まああれから12年ぐらい経ってますから、確か99年ぐらいだったと思うんですけども、まあ12年ぐらい経って、本当にまあ森首相が宣言した通りですね、まあ世界中で IT 革命が起きて、まあ、政権が倒れていく。まあ、そういう時代が今本当に来てるんだということがよくわかると思いますね。で、日本の方もですね、まあ、IT 革命といいますか、もう革命以前の段階で、あの政治は何だっていう声のが非常に強いですからね。なんか完全にこう、有利しちゃったっていうのかな。で、かといってそのなんか特別金持ってるってわけでもないし、権力あるってわけでもないし、なんかこう、浮き草のようにですね、こう浮いて、蜃気楼のような政府って言うんでしょうかね。そう、蜃気楼のような政府なのかな。これも森喜朗ですよね、蜃気楼で。なんか、そんな感じの政府ですよね。だからこう、まあ大きな会社も役所も政治もですね、まあ蜃気楼のような存在になっちゃって、何かその腹を据えて何かやろうとか、突破しようとか、まあ、口ではいろんなこと言うんですけども、実際にそういうことができるって様子はないですね。今のあの民主党のあの新しい内閣もですね、あれ、来週から国会始まったら大変なんじゃないんでしょうか？予算の使の挙収のことを含めましてね、要するにやりたいことは増税でしょう。とにかく構わずまず増税しますというわけですからね、そら通らないですよ。で、野党も全然ね、国会審議も何も乗ってくる様子もないし、で、地方の選挙はあちこちも民主党もね、ボロ負けしてきてますから、これはもうちょっと未来がないですよね。まあ、そういう中で、これからどうやって、その、日本を作るかって言うと、やっぱり、チュニジアみたいになるんじゃないでしょうかね。だから逃げ出すんでしょ？その、まあ、いたたまれなくなってですね、こう逃げ出しちゃうんじゃないのかな。明治維新の時もそうですけども、江戸幕府って、あっさりと最後、ね、おしまいになるわけですね。まあ、もちろん、江戸城開城の時に戦いをするかしないかって議論はあったんですが、まあしかしもうダメだと思ったらみんなこう逃げ出しちゃうわけですよね。だから最後ってのは開けないですね。今回のチュニジアなんかも、まあその本格的ななんか戦闘が行われてね、それこそあの、楠木正成の四条縄との戦いじゃないけどさ、ここを死に場所と定めてね、最後まで戦うってのはそんなことをやってついに落城しちゃってんじゃないんですからね。なんかさっさとね、自分だけ逃げ出しちゃったわけでしょ。ああいう風になるわけね。その金に溺れて金と権力好きなやつの最後ってね、だいたいあんな感じで育児がないわけですよね。そうすると我々もなんか少し考えておかないといけないんじゃないですか。 その今の日本の政府なんかあんなことやってて国民から支持得られないと、アメリカからも中国からも馬鹿にされてですね、で野党もですね全然パワーがないと、最後しかし現実があまりにも厳しくなってくると、国民はますます怒り出す、本当のことはますますですね明らかになる、だ最後みんな逃げ出すんじゃないのあれ。で大企業なんかでもそんなとこ結構あるんじゃないですか。そしてやっぱり残された人たちがどうするかですよね。だから一緒に逃げ出しちゃう人たちもいるんでしょうけども、まあ逃げ出したらね、元には戻ってこないわけで、やっぱり残った人たちが次をやらなきゃいけない。やっぱりそうなると前から言ってるようにも、いろんな意味で、巨大な権力、巨大な金は使わずに再建をするしかないですね。結局その、今世界中に巨大な権力や巨大な金を振りまいてるシステムそのものが腐って、ね、崩壊しようとしてんだから、巨大な金や権力はないわけでしょう。軍事力があるったってですね、今更原爆だとかなんとかぶっ放してですね、結局破壊をしたって何も始まりませんからね。まあただそれをやりそうな国はありますけどね。だからその、なんつうのかな、巨大な力で、昔と同じようなリーダーシップでね、その巨大な力で物事を動かそうと思っても、経済を持ち上げようと思っても、それは無理ですよね。もっと小さな力を丁寧に集めてですね、こうなんか動かしていかないと難しいんじゃないですか。だからまあグローバリゼーションなんて言ってますけども、まあそれでこうやって国家の体制が腐敗によって崩壊すればですね、それ一瞬でおしまいですよね。それは政治体制変わって外国資本だって腐敗の片棒を担いだとなればですね、それは新しい政権によってみんなそれ差し押さえられていきますよね。だからそのやっぱりどの国もですね、みんな自分たちのできる範囲でという、だからすごく原点に戻った資本主義って言いますか、原点に戻った経済に移行するわけでしょ。で、しかも経済っていうものの定義もですね、まあ今のようにこのマネーから見た経済って言わなくて、まあ人々がですね、いかに安心して豊かに生きることができるかということですから、ライフスタイルもどんどん変えていけばいいし、使う資源も変えていけばいいし、産業の成り方も変えていけばいい。だからその今までの経済を、古い時代の経済を維持するために何ができるかではなくて、もっと抜本的になんかライフスタイルからその考え方から変えていくことの方が絶対賢明ですよね。ワイズですよね。賢いですよね。そうやってなんか世の中を変えていけばですね、とりあえずみんなちゃんと暮らせるようになるんですけども、やっぱこう古い夢を見続けるってのかな。なんか昔のバブルの頃のね、大儲けしたことを夢が忘れられなくて、その夢を追いかけるようなことやってると、まあ100年待ってもなんか報われないっていうのはなんかそんな時代なんじゃないんでしょうかね。まあですからこうやって実際にね、もうウィキリークスが直接の引き金となって、Facebook がまあ道具となって、そしてその IT 革命が始まったわけですから、まあある意味ではウィキリークスも IT 革命だし、日本の外事のファイルが流出したことも、あるいは海上保安庁のビデオがね流れたことも、あれもある種の IT 革命ですね。IT 革命はものすごい勢いで進んでるんですね。だからこれはとどまることが多分ないと思うんですね。で、これに、まあ、耐えうるのは、裏も表もないもんだけですよね。裏表もないものは、これ全然問題ないんですよね。グラスノスチをされて困らないところっていうのは、裏も表もないところですから、それは全然問題ないんですけども、やっぱりこういうことが起きると、腐敗したところ、おかしいところが消えていくわけですね。まあ、世の中のジョーカーをやってるわけですね。まあだから世の中綺麗になるんで、で逆に言うとこの悪に乗っ取った上でね、悪いんだけど便利だからって使ってたものは使えなくなるってことですね。とっても悪いんだけども、まあ便利だからさ、一緒に商売やりゃさ、うまくいくしさ、使おうかなんて言ったものがね、なくなっていくわけですよ。だから本当にこのきっちりと綺麗に整ったところ、からしか再建できないという。ですから政治にしろ経済にしろ、ものすごく大きなところから、我々は見直さないといけないんじゃないですかね。なんか、チュニジアで今回起きたことというのはですね、これ、今年来年と急速に世界に広がると思うんですよね。これだけあっけなくですね、大統領が逃げ出して、しかも逃げ出した先がサウジアラビアなんてことになればですね、イスラム圏はもう持たないですよ。それから、同じような問題を抱えている中国にしろ、ロシアの周辺国にしろ、これは持たないですよね。で、その後、だから、まあ金に染まってない、金まみれになってないリーダーが、まあどれだけどこの国にいるかというところが次の大きな焦点になってくるんだと思うんですね。日本の方もですね、本当に まあ宙に浮いちゃって蜃気楼な政府になっちゃいましたんで、まああまり急激に物事は進まないように思いますけども、なんか金利がだいぶ上がってきてますよね。金利上がってるってことはですね、いろんなところに経済の矛盾がこれから吹き出してきて、国民もですねただじゃ済まなくなるってことですのでね、まあ全体を見ながら行動していかないといけないと思います。まあ私なりのね、日本再生のなんか処方箋みたいなのも前から言ってる通りで、日本初の第6次産業でロハスな時代を作っていくしかない。でもう一つが総額方式ですね、予算を総額方式に変えていくと、これしかないと思いますんでね、まあ新しい時代をですね、今年はどのように迎えることができるか、国内外はいよいよ正念場という感じになりましたね。どうぞ皆さんお元気にお過ごしくださいというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、チュニジア政府の崩壊ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。